どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の、ですね、1分動画に入る前に、先週見ていただきましたけれども、殉教聖会の、紹介映像を見ていただきたいというふうに思います。
1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
本当に許されている喜び、愛されている喜びを知っていたことと、永遠があることを知っていた。だから彼らは喜んで十字架を、ね、選べていったということを、ね、ぜひ覚えてほしいです。お祈りします、
ね。私たちの命は永遠なものなんですね。私たちはこの世の命はどっちにしても消えていくものでありますよね。それを突き抜いて永遠に向かって進んでいっていただきたいというふうに思うんですね。皆さんが、神様に従って命を失ったとしても、失っているものは何しません。さらに永遠に対する移行するだけの話でありますよね。そしてそこで何を見るのかっていうと、天の栄光を見ていくということをね、見るんですね。そしてこの西坂の丘で多くの人たちが何を見たのかっていうと、殉教者たちの信仰を見たんですが、それを通して天を見ましたよね。それで天の栄光を見ていったと。
今年も長崎殉教記念聖会が2月5日午後2時から西坂公園で、夜7時から平和会館で持たれます。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございました。今、お昼の2時、14時から、西坂公園、そして19時から平和会館ということでしたけども、予定って、ね、なってましたけど、予定じゃなくても決定ですので、お昼は2時から、そして夜は7時から行いますので、ぜひ皆様お行きください。あと6日の日に祈りのツアーがありますので、9時からですね、5時ぐらい前ですけれども、26世紀の足跡をたどって、教会から、佐賀県唐津の山本村、そして園木都議津、そして西高と行きますので、ぜひね、おいでになっていただければと思います。それとですね、一つお願いがあるんですけれども、パウロ牧師が今回、今年はですね、少し体調が、手術の後のこともあってあまり良い状況ではありません。それで、今回は、来る時も帰る時も一人ではなくて、一緒に誰かに帯同してもらうということで、来る時はヨハネ、秋元ヨハネ君ですね、まあ、牧師ですね、もう今ね、秋元ヨハネ牧師、そして帰りは伏木さんと、いつもは殉教聖会だけ来てすぐ帰られるんですけども、まあ、最後までいてもらって一緒に帰るということになりました。で、ちょっとできるだけ前のシートがいいので、プレミアムシート一番前の席で一緒にいてもらうということになっております。で、ホテルもですね、もしもの場合のことに備えて救急のことがある病院のそばのきちっとしたホテルに泊まってもらうということで、いましたので、いつもより少し経済的には負担がかかるんですけれども、まあ、そういう状況であります。だから必ず来れるようにということとですね、だから必要が満たされるように、ぜひ覚えてお祈りください。で、例年よりもちょっとスタートが遅かったこともあって、経済的にはですね、例年よりも少し多めに予定しているんですが、いつもよりも少なめなんですね。で、昨日の段階ではかなり少なかったですね。だから今日、まあ、11献金とかでかなりいろんなところから来ると思うんですけれども、ぜひ皆さんでも思いのある方はですね、下げていただければ嬉しく思います。で、お昼は献金はできない、夜は献金をいたします。 で、当日どうしても来れない方々はね、献金を持って、参加してあげれば嬉しく思います。オンラインの方でもですね、ぜひ西田川に来ていただきたいですけれども、どうしても来れない方々は献金を持って参加していただければ本当に嬉しく思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。はい、それでは、ですね、次は1分動画ですけれども、これ一度見たかもしれないんですけれども、今日から黙示録を学び始めます。で、今日はオリエンテーションみたいな感じで、そんなに詳しくはないんですけど、来週から本格的な学びに入りますけれども、そういうことでもう一度黙示録をちょっと前に見たと思うんですけど、もう一遍今日見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD 90年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さて、この黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の患難時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして患難時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。患難時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。患難時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。患難時代は未だかつてない困難な時代となりますが、患難時代前半において神様の働きが大きく進みます。患難時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また患難時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて、地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。非常にコンパクトにまとめていて、一度見たなと思ったかもしれませんけど、1回や2回見てもちょっと 覚えきれないと思うんですけど、黙示録の内容を非常に短い時間に非常にコンパクトにまとめてある、とても素晴らしい映像ですね。これを丁寧にやれば1時間以上話せると思いますけれども、今日はしませんが、今日から黙示録をもらいますので、興味のある方はですね、ぜひおいでください。今日はもう短い時間でオリエンテーションという感じですけども、来週からだいたい1回40分ぐらいかけてきちっと学んでいきたいと思いますので、ぜひ興味のある方はおいでください。以前一度やったんですけども、ちょっと時間の関係で後半は1回がね、20分とか、ぐらいやろうと思ったのに10分の時もあったんですけども、後半の方はかなり飛ばして、まあ、このテキストはね、パウロが書かれた世界の終わりという本のテキストにやったんですけど、後半かなり飛ばしてさーっとやったんですが、その YouTube に出しているその映像のアクセス数がですね、多い時は1000回を超えてるんですね。で、少なくても 300回はあるんですね。大体少ない回でも大体 700-800 回あって、多い時はもう1000回を超えてるのが何回かあります。で、私としてはかなり後半はちょっと十分できなかったんで、ああ申し訳ないなと思ったのに、それだけのアクセス数があったので、まあ、今の長崎教会ではそれだけのアクセス数があるというのはあまりないのでですね、非常に多くの人の関心があるんだと思います。だから一般の人も相当見ていると思いますので、今回はちょっときちっとですね、やっていこうと思っていますので、ぜひ皆さんもですね、クリスチャンが黙示録を正しく理解しておかないと、一般の人たちは勝手なことを解釈しますので、本当に聖書を正しく理解して、これからの終わりの時代、リバイバルの時代、そして敬虚と再臨がやってくる時代に対してね、正しく学んで備えておいてきてほしいというふうに思いますので、ぜひですね、時間のある方、また興味のある方はおいでになってほしいと思います。それじゃあですね、今日の聖書の方に入っていきたいと思います。今日の聖書のところはヨハネの15章の16節、もう一度見しますね。212ページ、一つ前の詩の方は193回ですね、こちらに出てますね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。これはすごく有名な御言葉で、よく牧師になる安息の時にですね、大宣教命令、マタイの28章の最後の言葉とともにこの御言葉が言われたり、あるいは使わされる時にこの御言葉が言われたり、あるいは結婚の時にですね、この御言葉が言われたりすることはよくあります。とても有名な言葉ですけれども、今日はここからですね、3つのことをお話したいと思っています。1つ目は、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ここですね、選びということなんですね。で、選びということを考えた時に、皆さん今まで人生の中にいろんな選択をしてきたと思うんですね。選択、チョイスね、選び、クリーニングじゃなくてね、つまらないですね。ね、してきたと思うんですけれども、その選びの中に2つあると思うんです。1つは、選べなかった選び、自分で選べなかった選び。例えば、私は木原忠治と安子の両親のもとに、3番目ですね、まあ、厳密に言えば4番目だそうですけどね、流弾した人がいたそうだから、まあ、3番目の子として、上2人は女の子で、その後に男の子ですね。だから3番目だけど末っ子だけど長男だっていう形で生まれたわけですね。で、これは私選べなかったんですね。ね、神様にですね、すいません、あそこがいつあそこ、あそこにちょっと命お願いしますか言ってですね、選べなかった。男の子として生まれたんですね。性別も選べなかった。生まれる場所も家庭も性別も、それ日本人として生まれた、まあ、地上としてはです ね、それも選べなかった。これはもう自分で選べなかった選択ですね。一方、選べる選択がある、まあ、一番手っ取り早いのは、今日の昼ご飯何食べるか。いや、選べないよ、弁当だからとか人がいるかもしれませんけど、まあ、例えば100円しかない、100円じゃあれですけど、まあ、おにぎり1個買うか、パンを買うか、インスタントラーメンを買うか、ね、全部あんまりパッと専門ですけど何を食べるかってね。そんなことだけじゃなくて、例えば学校、今受験ですね、高校でも大学でもいいですけども、あれ就職でもいいですけども、これも選べるんだけども選べない部分と両方ありますね。こちらが選んだからって向こうが選んでくれないかもしれないからね。でも、それもある意味でこちらが選んで向こうが選んでくれるからですね。結婚もお互いが選んでっていうふうに考えると思うんですね。で、ある意味でそれは間違っていません。こちらが選び、向こうが選ぶ。あるいはお互いが選ぶということですね。でも、聖書はそうは言わなかったんですね。そうじゃなくて、私があなた方を選んでんですよってことですね。例えば、ある学校に入る。例えば、うちの、長男と三男は、公立と私立同じところを受けています。 長男は、公立にも通ったので学科まで一緒に受けてですね、公立に行きました。で三男は公立の方がダメだったので私立の方に行きました。で私は確信してます、長男にとってはその公立が神が与えた場所で、三男にとってはこの私立の学校が彼ら神が与えた場所だったと。で本人たちも確信しています。どっちも高校時代もね、あの三男なんか勉強したことなかったのに高校入ってからすごく勉強しましたし、勉強したって言ったことないですけどしましたし、そして部活でもそれぞれ違う部活でしたけどもキャプテンをして、あの長男なんか朝早くから起きてましたし、あのよくあんな早く起きたなって今から思えば思うぐらい起きてましたし、本当にどっちも高校3年間祝福されたんですね。どっちが偉かったのかなんかじゃなくて、それぞれに良い場所だったんで、これは神様がそこに導いたというふうに私もおそらく本人たちも思っているでありましょう。わかりますかね、神様がそこに置いてくださった。で結婚も、ね、結婚式も言いますけれども、夫が妻を選んだのも妻が夫を選んだって、そう考えていると途中で間違えたと思ったりしてですね、辞めてしまう人が残念ながら最近多い、あるいは諦めてしまう人が、でも神様が2人を夫婦として選んだ。職場にも神様がこの場所に今ですよ、ずっとそこにいるとは言いません、神が次に行くかもしれない、置いてくださった、この学校に神様が置いてくださったと思っている人とで全然変わってくるんです。でイエス様は、いやあなたが選んだと思ってる、そうだってこれ弟子たちでしょ、弟子たちついてきなさいと言われて喜んで全部捨ててついていったんだ。自分で自分の人生の選択を他のものを捨ててイエス様についてきて決めたってこう選んだつもりなんですよね。でも神様は言ったのは、いや確かにあなた方は自分でこうついてきたんだけども、でも選んだのはあなた方じゃなくて私があなた方を選んだんだよって言ったんで、もう一つ大事なことがある、あなた方って言ってるんですね、一人じゃないんだよ。学校でも職場でも、まあ、結婚はもちろんそうですけども、一人じゃなくてあなたを選んできてあなた方を選んだんだって。だからあのクラスメートもあの先輩もあの後輩も、職場でもそういうのありますね、あの上司もね、あの上司さえいなかったら私のこの職場もバンバンバンバン台でもうね、神代を感じるんだけど、あの上司がいるばっかりにね、私はこの職場は地獄です、この職場は神の道じゃないと思う人はいるかもしれませんけど、そうじゃない、その方も含めてあなた方を選んだって言ってるんですよと受け取るかどうかです。繰り返してみますね、ずっとそこにいろって意味じゃありません、神様が次の場所に導くことはいくらでもあるから、いくらでもありますからね、だからずっとそこにいるってことじゃないけど、今はそこに置かれているときに神様が確かにここに置いてくださった、私だけじゃなくてあの人もこの人も一緒に選んでくださったんだっていうふうに、学校でも職場でももう一つ家庭も選べなかった選択、神様がここに私を置かれたんだ、ね、このポジションでと思ってるかと思います。そう思う、それを受け取る人は、それを本当に受け取る人は次のことが起こるんです。何かってね、その次、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実は残るためでありと書いてあるんですね。あなた方が行って実を結ぶって書いてある、まあ、行くってのはどこかに行くんですけども、もうすでに私で置かれてるから、あ、大事なこと言わせました、すみません、一番大事なのは教会なんです。教会もここに神様が今置いてくださった、いいですか、繰り返しますけど、ずっとここにいるって意味じゃありません、神様が使わされる方もいるでしょうね、仕事や結婚や就職や学校進学で違うとこ行く人もいるでしょう、全然問題ありません、ね、またあるいは特別に導かれて他の教会に導かれる方もいるかもしれません、ね、でも今はここに置かれているって、私だけじゃない、お互いに ね教会はね、愛のある場所だから、いいって思うかもしれないけど、そうはいかない、罪人の私たちは気の合う人ばかりが集まるわけじゃないんです。分かりやすいば、この前話も野球のね、同じファンばかりじゃない、ね、この前広島とソフトバンクをしましたけれどもですね、佐賀兄弟と私で広島とソフトバンクなんですね全然違うんです何を言いたかったら、みんな違うのです。でもその全く違う相手も選ばれたんですね。でこれ大事なところなんですね。教会に行ったらいいかというと、教会に行ってくるとだんだん教会の中にもいろんな人が増えてきたり加わってくるとき、いろんな方が来るから、時には合わない人がいたり、ぶつかる人がいたり、理解しにくい人もいたりすることがある。でもその人も含めて神様があなた方、だって弟子たち12人全然違っていて、どっちが偉いか言い争っていたんですよ。だってこの段階ではまだそのあなた方を選んだんだって言われた。これはすごく大事なところなんですね。で教会は愛のところだからよってよく言いますけども、 愛するっていうことはいいですか、仲良し講師が一緒にいることで愛なんていりません。好きなだけです。気が合うだけです。聖書が言ってる愛はいりません。愛するっていうのは許しから始まりますし、受け取ることから始まるんですね。だから何かというと、ぶつかったりうまくいかなかったり噛み合わなかったりするけど、それを許し合って受け取り合って、お互いにこうね、こうイエス様の十字架によってつなぎ合わされていくから愛するんですよね。わかりますか。だからね、そういうことが起こってくる、ね、だからお互いがこの教会に、今ですよ、繰り返しますよ、これから使われていく方いろいろいらっしゃるけど、今はこの教会に神様置かれたんだって思ってます？信じてます？そしたら次が来るんです。これは職場でも学校でも言えることですけども、この行ってみます。行くっていうのはどっかに行くんですけど、この場合はもうここにいるから今は来たって思ってますね。この後またどっかに行くかもしれませんけどね。実を結び、そのあなた方の実は残るためだって書いてあるんですよ。なぜあなたがここに置かれたか、その職場やその家庭に、その学校の方は実を結び、その実が残るためだって書いてあるんです。すごい言葉ですよね。しかも繰り返します。あなた方って書いてある、これ。あなた方、これ、あなた方の実が残るって書いてある。あなたの実とは書いてない。あなた方の実なんですよ。あなた方の実なんですね。だから教会で言えば、私の実じゃなくて、私たちこの教会としての実が残るよってことを言ってるんですね。で、実がつく人生って嬉しくありませんか？例えばこれ、究極的な意味は救いが起こってくるってことです。職場や学校や教会でいろんな人が救われていくかと思ってくる。お互いの家族や神道からね。でも、具体的にその前にその証として、癒しが起こったり、奇跡が起こったり、境内が祝福されたり、仕事が非常にうまくいったり、ね、学校ですごい神の栄光を見たり、そういうことも起こってくるでしょう。実がつくってことの一つにね。究極的には救いだと思いますけども。で、それが起こる。しかもさ、一時的じゃなくて残るって書いてあるから、永遠の救い、あるいは一時的に良かったのに本当に後にまで残る身が残るってことなんですよね。で、末っ子もね、三男坊と同じ学校に行ったんですけどね、で末っ子はよく言いました。三男坊はよっぽど高校ではね、いい子だったんだろうってね先生たちがね、いつもその三男坊のことをね、すごく褒めて、いろいろ言うって言うんですよね。で、確かにあの学校は彼にとって本当にこう自分が掲げる場所だったんですよね。で、もう卒業して随分経ってるんですけど、先生たちは覚えてくれてるんですよね。面白いですね。で、実がついておしまいじゃなくて残るんです。あなたが神様のおっしゃる場所にいたらそれが現れてくる。で、教会でも実がついてる。ただし繰り返しますよ、あなた方の実だから自分一人じゃない、あなた方の実が残るから共にやるとき残るんですね。で、どう残るの？約束だから信じればいいんですけど、鍵があるんですね。で、それが3つ目なんですね。ね、またあなた方が私の名によって、イエス・キリストの名によって父なる神様に求めるものは何でも、もちろんいつもように御心になって大前提がありますが、御心はとても大きい。その何でも父があなた方にお与えになってます。全部複数形はあなた方です。弟子たちに向かって言ってるんです ね。あなた方が私になって求めるなら、私はそれをね、与えるよって言ったんですね。で、やはりね、一人で祈ることはとっても大切です。一人じゃないと祈れないことがあるから、ぜひお祈りください。でも弟子たちにここで言ったことはあなた方なんです。教会で共に祈ることを失っていくと、実がつく人生を失います。これはシビアですよ。新約時代は神様は教会を通して私たちに実をつけていきます。ですから、一人でのことはとっても大事なんですよ。で、一人でのことも神は答えてくださるんですよ。でも、残る身をつけていくためにポイントになるのは、教会で共に乗ることなんですね。あなた方がだから、これね。あなた方だから、この選ばれた人たちが一緒に祈るってことなんです。で、一緒に祈ったときに、ものすごく深く祈るときもあるん、もちろん。でもね、祈り終わった後に感動してですね、もう本当に喜び満たされてます。時としてですね、一緒に祈ってると、祈ってる途中でですね、ぐさっと来たりですね、カチンと来たりですね、もう嫌になったりですね、もう途中で投げ出したくなる時もある。で、その人は不信仰なんじゃありません。人間なんです。そういうことが起こったら、なんか人格が未成熟だとかそういうことじゃありません。あなたも私も罪人なんですそれは普通に起こることだと思ってください。そこでやめてしまう人は御言葉ではなくて自分の感情に立ってる。この御言葉はあなた方が祈るなって言ってるから、そこで本当にそれでも祈り続けていくときに、その中で取り扱われて、お互いが 一つにされていくし、その中で答えを見て身を見るとね、それがね祈りを続けていく力になるんですね。少し前に行くね、の久留米に行ってトシヤ牧師に会ってきたんですけども、こういうことを話されてました。トシヤ牧師が長崎にいた頃、ずいぶん前なんですけども、昔浦上天主堂で最初ゴスペルクラブがコンサートをして、その後殉教聖会をね2006年と7年したと思うんですね。もう10年以上前ですけども、でその頃ですね、天国に帰ったタイラー牧師がね、タイラー牧師が、3人、光君とトシヤ牧師と、それから風間さんだったかな、南君も入ったかな、4人か3人か忘れたけど、選んで、南君入ってなかったな、ちょっと覚えてないですけど、とにかく選んで、教えたんです、PA を。もう1日かけて、2つ前かな、小軌道の時ですね、今の小軌道の時ですね。ね、そして、もう全部、こうやってこう、もう1日がかりで1泊2日泊まり込んだから、とにかく教えたんですね、徹底的にね。そして、でも全く2人とも、こういう形ですけど、当時ですよ、ど素人だったから、それに平良さんも本当に教えたんですね。で、まあ、本人がこう言いました。素人に毛が生えたような状況だったと、当時はね。今、ヒカル君は PA とか、コンピューターとかの、仕事をすごくしててですね、カスタマーのカスタマーをしてるんです。ね、いろんな人が電話かかってきてカスタマーする人でしょ、その人のカスタマーの仕事をしてるんですね。すごいですね。でもその頃は素人の毛が生えたような人だったんですね。ところが、だから彼らはその浦上天主堂やるとき、ね、浦上天主堂ってすごくね、カトリック教会の立派な会堂だからね、反響をすごくするんです。でマイクなしでいいような場所なんです。でそこで PA を使ってやるときものすごく難しいんですって。当然自分たちは補助には入って手伝いはするだろうと思ってたそうですけど、なんと彼らがやることになった。これでですね、なんかびっくりしてですね、とてもできないと思って、どうしたかというと、小規模の街道知ってる人は分かりますけども、祈祷室があったんですね、2階にね。だから必ずね、毎日呼び出されるんですって、夜になるとね、来てくれるとか言ってね。それで年は僕が行くと、ヒカル君と二人でその密室に入って二人で祈るんですって。でそれがね、もう二人だけでもひだを叩いたり壁叩いたりしながら、もう助けてくださいって必死になってるんですって。そしたら本番の時に言ってましたね、立派な、今から思えば全然立派な PA ではなかったけども、まあなんとかなった PA だったと思うと。でその頃の自分たちにしたら、もう本当にこれ以上できないっていうほど素晴らしいピアができたと。その頃ね、今から思えばまあなんとかなったピアだったけど、その頃の私にとってはそうだったって言ってね、言ったんですね。祈ったからですね、本当に。それで殉教生が非常に祝福されましたね。わかります。でね、もうちょっと前かな、その前後かにですね、確か南君だったんですけど、光君と一緒にですね、私キャンプのね任せたの。そしたらですね、ちょっとその年だけはですね、長崎教会いつもね安いところであるんですけど、その年はですね硫黄島に行ったんです。覚えてる方もいらっしゃるかもしれないけど、硫黄島にね、硫黄島まで行って、で硫黄島ちょっとデラックスなホテルに泊まって、だから例年より高かったの。そしたらですね、結構信仰を持ってて、結構大きな人数、60人か100人か忘れたけど、で申し込んだの。そしたらですね、2週間前になってもですね、誰も申し込んでこないんですね。それでキャンセルしても、もうキャンセル料がかかるし、ちょっと大変な状況になってですね、それからどうしたかというとね、毎日スタッフみんな集まってですね、徹底的に感謝して、その後みんなで祈ったって言うんですね。2週間目から人が来始めて、最後の1週間ってドドーッと来たんです、九州中から。で最終的には人数は満たされるし、境内は十分満たされて、献金もあったりして、非常に祝福されたんですね。でこの時一緒に乗ったんですね。でそのキャンプを通してたくさんの祝福が生まれました。ではね、キリストの名によって共に祈るときに神は答えてくださるんです。でも一緒に乗ろうと思うと、いろんなことが許されるんです。なぜか知ってますか？サタンは知ってます、一緒に乗ったら奇跡が起こること。特に今年なんて100倍60倍30倍でしょ。しかも長崎の御言葉は、あなた方のうち二人が心を一つにならどんなことでも叶えてくださるでしょう。サタンは知ってますから、当然それを妨げに来ます。でその時に私の感情や心や罪があるから、やはりもう祈りたくなくなったり、嫌になったり、傷ついたりすることもあるでしょう。それを否定する必要はありません。その上で それでもその場所にいるときに何かって私たちは御言葉に立ってるんです。それを信仰と言います。それを信仰と言います。その信仰を見られた神様はそのあなたの祈りに必ず応えて100倍60倍30倍がやってきます。わかりますか。で皆さんね、あのね、共に集まって祈る、あるいは共に祈る、2人でもいい、いつもより2人が最小単位だから、2人3人でも10人でももちろんいいんですよ。これはものすごくな神の力を解き放つんですね。で、身をつける、身を結ぶことになるんです。教会で、家庭で、職場で、学校で身をつける鍵はこれ、ね、共に祈ることなんです。で、やめない。そうしていくときに神様の身がついていくことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。今日はもうこれで終わりたいと思うんですけども、ちょっと一つね、あの昨日ね祈っててすごく感じたのはね、The light of eternal agape ってね、なんか言いにくい人はですね練習しないといけませんけど、ね、エターナルは永遠ですから、アガペってのは神様だけ使える愛 ね、いつもよりこう日本語ではちょっとならないんですね。韓国だったら花にむったら神様だけに使うんですけども、日本は神様にだけ使う言葉はないでしょ。聖書の神って言ったらどの神も神だしね、英語はゴッドって言ったら発音したけど大文字で書いたら聖書の神様なんですね。あ、でも日本語にはちょっとないんですけど、アガペってのはこの聖書の神様の愛にしか使えない言葉だから、もうだから日本語にするとき永遠の、永遠の愛の恵みってまた出れなきゃいけないんですね。もう無代価で無条件で、もう条件なしなでくださる神様のアガペの愛の光っていう名前なんですよね。何かというとね、あの本当にその永遠の神の愛の光があると闇は存在できないんです。この地上の闇は存在できないんです。で、神様がその永遠の愛の光をここに置かれたって名前の実だから光があるんですね。これすごいことですよ。で、その実がこれからついてくる。その実がだから、その光があれば、人は暗かったら光があるところに人はって もう無意識にこう光のあふれに行きませんか。特に暗闇が強ければ強いほど。で、今時代は非常に暗い時代になってきていると思います。気づいてるか気づいてないか別として、で本当にダライトエタナーガペの実質が現れてきたら必ず引き寄せられてきます。これはでもね、その時実なんですよ。あのここに祈りなんですよ。教会が本当に心を一つにしてで求めていくならば、その実が必ずついてくるって、ね、これねイエス様って約束だからね、必ずそうなんですね。それをね、どうぞ皆さんね、今年共に見ていきたいなというふうに思います。これ素晴らしい約束です ね、それをねぜひ覚えててほしいというふうに思います。もう一度最後に言いますね。一つ目は、ね、神様が私たちを選んでくださった。今あなたが置かれている学校、職場、あるいは家庭、そして教会、ね、で自分だけじゃなくてお互いを選んでくださった、ね、そしてそれは私たちがその置かれた場所で身を結ぶため、これから使わされていく場所で身を結ぶため、しかもその身はいつまでも残る身を結ぶためだ。その鍵はその選ばれたあなた方、私たちがこの父なるイエス・キリストの名によって父に求めているの時にその身をつけますよっていうね、この約束なんですね。これは素晴らしい約束ですね。この約束の身をね、この年お互いにたくさん見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様は弟子たちに、あなた方は私を選んだんじゃないんだよ、私があなた方を選んだんだということを言われました。私たちもお互いにこの教会に選ばれ、それぞれが使わされている学校や職場や、また置かれている家庭にあなたが選んでおいてくださいました。その職場で、その学校で、その家庭で、そしてこの教会で身を結び、その身が残るために選んでくださったことをありがとうございます。まずこの御言葉を本当に信じて受け取ることができるように、そしてそのこの置かれた教会であなた方が私の名によって父なる神に求めるなとおっしゃいましたから、私たちが共にお互いのために、教会のことのために、具体的に大胆に祈り求めて、あなたの用意されている身を豊かに見ていくことができるように力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。 天皇様、一人一人の心からの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、仕事のこと、学業のこと、健康のこと、経済のこと、導きのこと、その一つ一つに具体的に答え、主の解決と勝利を表してください。主イエス・キリストによって心と体を癒し去るよ。脳梗塞と後遺症、イエスの手めず完全に治れ。足に触れてくださり、腰に触れてください。イエスの手めずる癒し去るよ。腫瘍、ポリープ、がん、水道、肝臓、腎臓、喉、肺、イエス様によって命ずる。そこにあるすべての腫瘍とポリープとがんをイエス様によって命ずる。聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。軟骨が傷んでいる方に触れてくださり、癒してくださり、新しい創造を持って完全に癒してください。痛みを取り除いてくださり、痛みの根本の原因を癒してください。イエス・キリストの名で痛みを消えてなくなれ。その痛みをもたらしている根本の原因にイエス・キリストの名で命ずる。癒されよ。新しい創造を与えてください。お願いいたします。イエス様、私たちの弱さや罪の結果できたこの負債とマイナスをあなたの前に差し出します。どうぞあなたの愛と憐れみの中で許し覆ってくださり、これを完全に取り除いてゼロにしてください。そして祝福に変えてください。イエス様は何よって全ての負債とマイナスよ消えてなくなれ、ゼロになれ。祝福にしてくださることをお願いいたします。導きを求めている方、蒼天とディボーションを大事にしなさい。毎日読むその聖書の御言葉を通して、私はあなたにはっきりと語ろう。心に響く言葉を大切にしなさい。その心に響いてきたその言葉を祈りなさい。その時あなたの内側にはっきりとした確信と導きが与えられてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。